きます。プレゼンテーションやってはいけない週、これやらないようにしましょうねってことを、ガンガンいこうと思います。まあ、ざっくり言うとこの3つなんですけど、まあ、言葉を無意識に話すっていうのが一番危険なんです。で、無意識に話すのに3種類あります。これ一個一個やっていきますね。まずは、聞き手が知っている言葉で話すってことです。ちょっとこれ例なんでやってみますね。大弁才と大下弁才の違いね。これこんな風にプレゼンテーションしたらどうですかね。大弁才とは、第三者または2人以上の保証人あるいは連帯保証人が弁才すると、これらの者は債務者に対して救済権を取得する。この救済権の効力を確保するために、債権者の有する権利がこの、救済権の範囲において、弁才者に移転することを代位と言い、このように代位の伴う弁才のことを大弁才と言います。何言ってるか分かった人？分かんないですよね。まあ、これ極端な例を持ってきたんですけど、プロになればなるほどこのような話し方をする人が増えます。なんでかっていうと、自分にとってはよく分かっていることだからですね。そういうことに注意をしていこう、意識していこうねってことです。例えば自己紹介でもそうです。僕と初めて会う人の前で僕がこんな自己紹介したらどうでしょう。皆さんこんにちは、鴨頭の人です。僕はですね、講演家になって5年なんですけどってやったら、僕の名前聞き取れないですよね。もう一回やりましょうか。皆さんこんにちは、鴨頭の人です。聞き取れます？みんな知ってるから聞き取れるんですよね。でもこんな風に自己紹介する人本当に多いですよ。自分の名前をスラスラと言っちゃうんですよ。これなんでか分かります？おっしゃる通りですね。自分はよく知ってる言葉だからじゃないですか。僕にとって鴨頭吉人っていう言葉は相当回数聞いてる言葉なんですよ。でも初めて会った人、鴨頭吉人なんて聞いたことあるわけがないですね。だからそういう言葉はゆっくり丁寧に話さなきゃダメですね。皆さんこんにちは、鴨頭吉人です。鳥の鴨に頭と書いて鴨頭。これぐらい丁寧に言わないとわからないですね。これが聞き手が知っている言葉で話している人の考え方、話し方なんです。それが専門用語にも出ます。例えば、何にしようかな。例えばね、中学校の授業で、おもてなしについて話してほしいって例えば言われたとします。皆さん、ホスピタリティとは大切なことが3つありますって言うと、大体3分の2ぐらいの中学生がはってなるわけですよ。なんでかというと、ホスピタリティっていう言葉は大人の人はよく聞くけど、冷静に考えるとこれビジネス用語です。ホスピタリティってビジネスの時しか使わないんですよ。日常会話でホスピタリティって使います？だから学生には分かんない言葉なんです。でもホスピタリティってもうすごい日常用語に私たちの大人の世界ではなってるから、ついついそのまま説明しようとしますが、これだと伝わりません。そんな時には最初から丁寧に言うか、もしくはその場で気がつくことが大事。皆さん、ホスピタリティで大切なことはって言った瞬間に、はっていう顔した子がいっぱいいるなと思ったら、それにまず気づくことで、気づいた瞬間に、そう、ホスピタリティとはどういう意味か。例えば、自宅に初めて彼女を招くっていう時があったとするじゃないですか。彼女が来るんだよ、初めて。どんなことする？彼女が来週来るんだって言ったら、明日来るんだって言ったら何する？そうですよね、部屋掃除しますよね。というように、ホスピタリティというのは大切な人と会う時にする準備する心や行動、それをホスピタリティと言います。その時大切なことは3つありますってやると、中学生でも理解できるわけですよ。だってリアルな話じゃないですか。まあ例え話ですよね。そういうのがあるとピンときます。でも反対に、日本ホテルスクールの生徒さんの前で今みたいなことをやると、早く言えよってなるんですよ。皆さん、ホスピタリティというのは大切な人を自宅に招く時の心や行動のことなんですよとか言うと、知ってるわなってなるんですよ。そういう時には、皆さん、ホスピタリティで大切なことを3つ言いますって言えば、みんなペンをピッて持つんです。だから相手によってどの言葉を使うか、どの言葉の補足説明が必要かが違います。それが聞き手が知っている言葉で話しているということを理解している人か、全く考えられてない人かの違いになります。倫理法人会の人とかもさ、単回単回すぐ言うね。単回って分かります？分かんないですよね。単回なんか倫理法人会の人しか分かんない言葉なのに、うちの単回はとか言うんですよ。うちの単回は神奈川県の橋本でとか言って、全く分からないですね。 でもどうですかね、倫理法人会は全国に670の支部があるんです。そこで自主運営されてますって言えばもう分かりますよね。支部のこと単会って言うんですよ。言うかだよ、単会ってあの別に今日倫理の話しに来てるんじゃないけどね、単会って言うんですよ。そう、でもこんな言語ありますか？倫理以外で聞いたことあります？ないですよね。だから倫理法人会以外の人がいる場所で単会とは言っちゃいけないんです。そういうことが分かっている会員さんはほとんどいませんそれぐらい聞き手が知っている言葉で話す癖がついてないんです。つまりそういう社長さんは自分の社員の前でもそういう言葉を使ってます。だから伝わらないんです。もちろん内輪の場合は専門用語バリバリの方が共感性が高まります。例えば僕元マクドナルドで働いてます。たまに会うんですよ。今でもあのマックの現役の子とか元マックで働いてた子とかにたまたま偶然会ったりするんですよ。どこの店、山梨県、マジ甲府、あ知ってる知ってる、あれでしょ、メイドフォーユーが初めて導入された店だよね。そうそうそうそう、あれさ最初大混乱しなかった、 KVS の前にほらあのプリンターでやったやつ、あんなのが入ってた時全然意味わかんなかったよね。でもフレキシブルな対応が必要って言われた時にどんなことだって思ったでしょうとか言うと会話が盛り上がります。今何言ったか分かりました？何一つ分からないですよね。でもマクドナルドの人と初めて会ってこの会話すると超盛り上がるんです。なぜか俺たちだけの世界を感じるから。それってすごい共感度が深まるんですね。だからそういうふうにちゃんと分かって使うことが大事。専門用語を使っちゃダメって意味じゃないんですよ。専門用語を使うときにはちゃんと目的を持って使いましょうってことです。今のだったらお互い同じ業界で頑張ったよねっていう、もう全国離れていても心一つだよねっていう共感のワクワク会話になるんです。でも単会って言われるとなんか私たちは関係ないのねって疎外感を感じるんです。それだけで入会が出ませんいやそうなんですよ。スピーチってそれぐらい結果に影響が出るんです、反対にわざと数箇所に専門用語を入れるという技術もあります。ビジネスの世界でいうとすごく分かりやすく丁寧に、例えば、コンサル業界なんか必要でしょうね。相手が経営者なんで、経営者っていうのは、経営者っていうかね、お客さんっていうのは自分より、レベルの低い人にはお金払いたくないんです。そりゃそうでしょ。例えば経営コンサルタントっていう人があなたの会社に来てね、いや僕ちょっとあのよく分かんないですこの業界のことを、でも契約してくださいってするわけないでしょ。こいつは俺よりよく分かってんなっていう人と契約したいわけですよね。ということはそういう時にはわざとその社長が知らないレベルの言葉をちょこちょこっと入れるんです。そういう技術は必要。だからゆかちゃんなんかもそう、専門業界なので基本的に飼い主さんだったら分かる話を全体でやるんだけど、ところどころプロとしての言葉を入れるんです。するとあこの人はやっぱプロだなって思う。そういう技術は使ってあげて、だって結局その人が買って買あなたのサービスを受けない限りあなたはそのお客様に貢献できないもんね。そのための技術だからね、騙すための技術じゃないよ。もうこの講座にいい人しか来てないこと僕分かってるんで、その前提でやってますけどね。だからね、怖いんですよ技術って。例えば僕が使ってるプロとしての技術を、人を騙すセールスマンを集めてやったらその人の売り上げ上がるんです。絶対上がりますよ。あのね、悪徳商法をやってる人ってすごいんですよ。努力すんの、すごい努力するんですよ悪徳商法やってる人って。もうめちゃめちゃ研究してるんですよ。なんでか分かります？扱ってる商品に価値がないことを自分が分かってるからです。だから磨かないと売れないわけですよ。反対に皆さんのように素晴らしい価値ある商品を扱ってる人は努力しない人が多いんです。技術を磨かない人が多いんです。なぜか、商品がいいからです。はっきり言います。サボりです。いい商品扱ってるなら、ちゃんと伝えるような努力をしてください。だって幸せな人増えるんだから。そうなんですよ。僕は悪徳商法をやってる人より勉強してほしいんです。良い商品を扱ってる人が。その方が結局世の中的に良くならない、世の中が。そうでしょ？すごく努力、だから皆さんは努力してくれてるんで嬉しいんですよ。いい商品を販売したらお客様ハッピーになるんだから、世の中良くなるんだから、ぜひ技術を磨いてほしいんです。倫理法人会もそうですよ。怪しいって思われてるんですから。あれ変な宗教だと思ってる人いっぱいいるんですよ。 ところが運営してる人はみんな自費払って地域活性化、日本を良くしようっていう超真面目な集団なわけじゃないですか。ものすごい誤解があるわけですよ。それをつなぐのはプレゼンテーションしかないです。そうなんですよ。あ、そういう講話してるじゃないですか、僕。一般の人が分かりやすいように。そういうのは技術がないとできないので、ぜひ聞き手が知っている言葉で話す。プロだったらところどころわざとレベルの高い専門用語を入れてちゃんと解説をすることによって、ああこの人は一流だなっていうことを相手に感じさせてあげる。この2つをやってみてください。 OK かな。次いきます。